聖書の後ろの方263ページの上の段になります。使徒の働き14章の8節から20節です。お読みします。さて、リステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさい、と言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。群衆はパウロが行ったことを見て、声を張り上げ、リカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところに下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だった頃からパウロをヘルメスと呼んだ。すると町の入り口にあるゼウス神殿の祭司が王室数頭と花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき、叫んだ。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方もがこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。それでもご自分を明かし しないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのです。こう言って二人は、群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせた。ところが、アンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと共にデルベに向かった。でこの箇所から、すべてのものを作られた生ける神と題しまして、赤木海先生に説教を取り継いでいただきます。先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。今回も使徒の働きの学びの続きです。去年、使徒の働き13章からパウロの第一宣教旅行について学び始めました。パウロの第一宣教旅行は使徒の働き13章と14章にわたって記録されています。13章ではパウロとバルナバがシリアのアンティオキア教会から使わされ、それからキプロス、そして小アジア、すなわち現在のトルコにあるペシリアのアンティオキアで神様の御言葉、すなわちイエス様についての福音を述べ伝えました。キプロスでもペシリアのアンティオキアでも反対もありましたが、福音を聞くことによって救いの信仰に導かれた人も多くいました。どちらの場所でもパウロとバルナバはまずユダヤ教の街道で聖書からキリストであるイエス様について福音を述べ伝えましたが、ユダヤ人だけでなく異邦人も福音を聞くことができ、救いに導かれました。 今回は14章に入ります。この箇所でパウロとバルナバが小アジアの北のところに行きます。最初はピシエリアのアンティオキアで起こったことと同じようなことが起こりますが、その後にディステラで公の場でギリシャの神々を拝む異邦人に向かってすべてのものを作られた生ける神について話するのです。すべてのものを作られた生ける神という説教題は、この箇所は創造主である生ける神様について中心に強調しますが、この箇所を全体を通してその神様が与えられる、そしてその神様を証しする恵みについて考えていきたいと思います。先ほど8節から20節まで読んでいただきましたが、まず1節から7節のところからイコニオンでの恵みの言葉の宣教というポイントについて考え、それから8節から18節のところから恵みを与えられる生ける神というポイントを中心にし、最後に19節と20節から恵みの拒否について考えていきたいと思います。まず1節から7節です。この箇所でピシリアのアンティオキアで起こったことと同じようなことが起こります。前回考えた13章51節にこうあります。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオンに行った。ピシリアのアンティオキアはローマ帝国のガラティア州の西にある都市で、今回の箇所でパウロとバルナバが行くイコニオン、レステラ、デルベもガラティア州の町です。皆さんは新約聖書のガラティア書をご存知です。ガラティア書のガラティアについて2つの説があり、今はそれについて詳しく話しませんが、簡潔に言うと昔からガラティアと呼ばれた小アジアの北部にある地域も、後にガラティアと呼ばれるようになったローマ帝国の小アジアの南部にある州もありました。ガラティア書のガラティアが校舎であれば、ガラティア書はペシエリアのアンティオキアやあの教会や今日の箇所に登場する町の教会宛ての手紙です。この箇所で最初に出てくる町はイコニオンです。イコニオンはピシリアのアンティオキアから120km ぐらい東にある町でした。ピシリアのアンティオキアと同じようにイコニオンで多くの人が救いに導かれましたが、反対もありました。一節と二節にこうあります。イコニオンでも同じことが起こった。二人がユダヤ人の回廊で入って話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じた。ところが信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちを煽動して兄弟たちに対して悪意を抱かせた。反対があったにもかかわらず、パウロとバルナバがイコニオンで神様の恵みによる福音の宣教を続けました。3節にこうあります。それでも2人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手によって印と不思議を行わせ、その恵みの言葉を明かしされた。ここにパウロとバルナバのここまでの宣教との違いがあります。それは印と不思議ということです。確かにキプロスでその宣教を反対したエリミアは奇跡的に盲目になったことはありましたが、それは一つの例外的な出来事で、神様がパウロとバルナバを通してイコニオンでなさったことと違うようです。しかしこれらの印と不思議は特定の目的がありました。それは恵みの言葉を証しする ということです。まあ、恵みの言葉の「の」はどの意味の「の」なのでしょうか。まあ、普段あまり考えないことかもしれませんが、「の」はさまざまな意味で使われます。恵みによって与えられた言葉なのでしょうか。恵みを与える言葉なのでしょうか。恵みという特徴のある言葉なのでしょうか。恵みに関する言葉なのでしょうか。まあ、神様の御言葉はどんな言葉なのか考えると、もちろんこれらはすべて当てはまります。私自身、ここでは恵みに関する言葉という意味の恵みの言葉だと思いますが、罪の許し、死と滅びからの救い、贖い、神様との和解、神様との永遠の交わりを与える福音の言葉は確かに全ての意味での恵みの言葉なのです。しかし、恵みの言葉が与えられても、その恵みを拒否する人もいるのです。時間が経つと反対が強くなり、パウロとバルナバはイコニオンを去る必要に余儀なくされました。4節から7節にこうあります。すると、町の人々は二派に分かれ、一方はユダヤ人の側に、もう一方は使徒たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になり、二人を恥ずかしめで石打ちにしようと企てたとき、二人はそれを知って、デカオニアの町であるデステラとデルベ、およびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。反対があっても、パウロとバルナバは残りましたが、命が狙われたときに、他のところに行きました。福音の証のために命を捨てることもあります。パウロは最終的にそうしました。しかし、この箇所では他のところでの福音宣教が必要でした。7節の最後に書いてあることは、パウロとバルナバが次に行ったデステラでも福音の宣教を続けたということです。さて、8節から18節に、パウロとバルナバがデステラでイエス様の福音の宣教をしていったときに起こったことが記録されています。8節にこうあります。さて、デステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。使徒の働きの初めから読んでいる読者は、この言葉で使徒の働きの前の箇所を思い出します。3章にも生まれつき足の不自由の人が登場し、その箇所ではペテロとヨハネが神殿の境内に入ろうとしているところで、足の不自由な男を見かけ、その人が癒され、ペテロとヨハネと一緒に神殿の境内に入ります。そしてそれを目撃したエルサレムの人たちは、ペテロとヨハネからイエス様による救いについて聞き、大勢の人が教会に加われます。使徒の働きの読者として、私たちはその箇所を思い出し、もしかしてこの箇所でも同じような出来事が起こるのだろうかと思うようになります。どんなことが起こるのでしょうか。9節と10節はこう続きます。彼らはパウロの話することに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。この人はパウロとバルナバが語ったイエス様に関する福音の言葉を 聞いてそれを信じました。そして信仰だけでなく癒しも与えられたのです。3章と同じように出来事を目撃した群衆が宣教をしている2人のところに行きますが、今回の場所ではそれがパウロとバルナバがすぐに喜んで福音の説教ができるような形にではなく、むしろパウロとバルナバを困らせる形で起こるのです。群衆の反応は11節と12節にこう書いてあります。群衆はパウロが行ったことを見て声を張り上げ、デカオニア語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼオスと呼び、パウロが主に話す人だったことからパウロをヘルメスと呼んだ。男が奇跡的に癒されたことを見たレステラの人たちは、それが普通の人間にできることではないと分かって、パウロとバルナバが人間の姿をしている神々だと思ってしまったのです。パウロをヘルメスと呼びました。ギリシャの神話ではヘルメスは神々の伝令者で、演説者の守護神でした。また神々の世界と人間との世界との間に移動する神でもあります。パウロの福音の宣教を聞いた人たちが、その内容が分からなくてもそれがあまりにも優れている説教であることで、パウロが演説の神だと思ってしまったのです。そしてバルナバをゼウスと呼びました。ギリシャの宗教ではゼウスは至上神です。バルナバが他の神ではなくゼウスと思われたことは興味深いことです。なぜならギリシャの神々の中にアスクレピオスという医療と治癒の神もいたからです。皆さんはクリニックや病院で蛇が巻きついた杖の図をご覧になったことがあると思います。それはアスクレピオスの杖です。そのような医療と治癒の神もいたら、なぜレストラの人たちがバルナバをアスクレピオスではなくゼウスと呼んだのでしょうか。直接書いてありませんが、少し考えると推測できると思います。アスクレピオスから癒しを求める人たちはどのようにその癒しを求めたのでしょうか。アスクレピオスが医療の神として崇拝されても、アスクレピオスを拝んだ人たちは、今日の箇所にあるような即時の癒しを期待しなかったかもしれません。アスクレピオスから癒しを求める人はアスクレピオスの神殿に行き、捧げ物を捧げ、そして清めの儀式の後にその神殿に泊まって、アスクレピオスの神殿で治癒の儀式に使われた蛇たちと一緒に寝ることもありました。その後に最初に言われた治療方法に従いました。薬を飲むこと、ある儀式をすることなどのさまざまな治療がありましたが、それは一瞬に人を治すものではなく治療だったのです。リストラの群衆が目撃した即時の癒しはアスクレピアスがする癒しよりはるかに優れていたのです。アスクレピオスの神殿で起こったことでも、誰かがアスクレピオスの神殿で捧げ物を捧げてから起こったことでもなかったのです。そしてギリシャの宗教では、他の神々が自分たちそれぞれの領域があったので、明らかに海の神ポサイドン、死の神ハデス、戦争の神アレス、音楽の神アポロン、美の女神アフロディーティなど、 他の神々が行ったことではなかったのです。まあ、ルステラの人たちは至上神であるゼウス以外に他の可能性がないと思い込んで、バルナバをゼウスと呼んだのです。これは群衆だけが思ったことではなく、13節に書いてあるようにゼウス神殿の祭司までそう思うようになったのです。こうあります。すると町の入り口にあるゼウス神殿の祭司が大牛数頭と花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。しかし根本的な間違いがありました。パウロとバルナバは神々ではなく普通の人間でした。一方、普通の人間を普通の人間より偉大なものだという思い込みがありましたが、それより根本的に他の間違いもあったのです。ギリシャの宗教ではゼウスは空や天候の神で神々の王ではありましたが、その神に関する考え方は小さすぎるのです。この男に癒しをくださったのは、さまざまな神々の中の王、天や天空の天候の神ではなく、天と地と海、すなわち世界のすべてを創造された唯一の神様なのです。そしてその神様がなさるのは、一つの癒しの奇跡だけではなく、すべての創造も日々にあらゆる恵みをくださることも、永遠の救いの命をくださることも、その生ける神様がなさることなのです。ですから14節と15節でパウロとバルナバはこう反応します。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだ。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られたら生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。パウロとバルナバが述べ伝えているのは、ギリシャのさまざまな人間の創造によって作られた神々から離れて、すべてのものを作られた生ける神なのです。ギリシャ人にとってゼウスやヘルメスなどの神々は真な神々であったわけではありませんが、生ける神という言葉によってパウロとバルナバはゼウスやヘルメスなどの神々が生きていることを否定したのです。生ける神という言葉は聖書のさまざまな箇所の中にあります。裁きの文脈の中にある場合も、神が人を救い出せる文脈にある場合もあります。多くの箇所では裁きであれ救いであれ、神様がなさる何かの行動が神様が本当の生ける神であると示すという文脈にあります。この箇所ではその行動は神様がすべてを作られたこと、そして季節から食べ物まで神様が人間に恵みを与えられるということです。その創造と恵みが神様が生きておられると証しするのです。パウロとバルナバがルステラで語った言葉、この数節に書いてあることだけではなかったことが明らかです。ためにそれ思ってしまうと、バルナバとパウロが直接キリストにルステラで、パウロとバルナバが直接イエス様について話さなかったと思う人がいますけども、ルステラでも明らかにイエス様とイエス様による救いについて話したのです。レストランの人たちがパウロ が語った他のことを聞いたからこそ、パウロが演説の神ヘルメスだと思ったのです。そして15節で、パウロとバーナバが生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのですと言います。まあ、すなわち、この前に神に立ち返ること、すなわち悔い改め、そして福音、すなわちイエス様がキリストであり、そのキリストの十字架に救いがあることについても話したのです。その足の不自由な人は、その福音を信じました。16節でパウロとバーナバはこう続きます。神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。当世、人々にそれぞれの道があり、皆自分の道を生きるべきだと言われています。できれば自分に合う、自分がよくできる仕事を見つけようというような意味で使われていれば、必ずしも悪いというわけではないんですけども、ここでは自分の道を歩むということは良いことではありません。無知、不道徳、死の道なのです。パウロは他の箇所、エペソ4章17節から19節で、その道を歩む人についてこう書いています。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心のゆえに、神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは、公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。長年、あらゆる国の人たちはその状態でしたが、イエス様が復活された後に、弟子たちを地の果てまで福音を述べ伝えるように命じられたように、今はあらゆる国の人々も自分自身の道から離れ、生ける神様に立ち返り、イエス様の十字架によって罪の許しという救いをいただいているのです。神様からの恵みとして認めなくても、すべての人は毎日神様から多くの恵みをいただいているのです。パウロとバーナバは17節でこう続きます。それでもご自分の証ししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのです。人生のどの喜びであっても、それは神様からいただく喜びなのです。毎日食べる食べ物は神様からいただくものなのです。季節と季節が見とらす美しさ、雨、緑なのもすべて神様からいただくものなのです。キリスト教が受け入れがたい海外の宗教だと思う人が少なくないと思います。レストランの人にとってそうだったかもしれません。しかし、理解する必要があるのは、キリストが海外のものではなく、全世界の創造主であり、すべての主であり、私たちがいただくすべてのものをくださる、計り知れないほど恵み深い神様であるということなのです。キリスト教が排他主義的で、その絶対性が問題であると思われることもあります。しかし、現実的に考える必要があります。どんな人であっても、私たちは毎日呼吸する空気から食べ物まで多くの恵みをいただいているのです。それらのものは、それを作られ、それをくださる神様について証しします。それらのものがすべて神様が作られ、そして神様が与えられるものであるなら、他の神を拝むのは 命から食べ物まで私たちが毎日いただくものすべてをくださる神様への感謝の欠如なのです。そして他の神を崇むのは世界のすべての上におられる主である神様への反逆なのです。また聖書の預言者たちも頻繁に使った比喩を使えれば、他の神を拝むのはご自分の妻として私たちを愛してくださる神様への不倫なのです。私たちのすべてがその神様のおかげで、その神様を無視して存在しない神を拝んではいけません。さて、パウロとバルナバの言葉で群衆はようやく落ち着きました。18節にこうあります。こう言って2人は群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせた。しかしレステラの人たちが皆パウロとバルナバが述べ伝えたことを受け入れたというわけではなく、むしろ箇所の最後に恵みの拒否があります。19節と20節で箇所がこう終わります。ところがアンティオキアのイコニオからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込み、パウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを囲んでいると彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと共にデルベに向かった。パウロとバルナバは自分が神々ではなく普通の人間だということの説得に関しては成功しました。しかし毎日神様から多くの恵みをいただいているレステラの人たちは最も貴重な恵みを拒否したのです。さて、今回の箇所から恵みについて考えることができました。パウロとバルナバはイコニオンで恵みの言葉、すなわちイエス様の十字架と復活による救いに関する言葉を語りました。それからパウロとバルナバはレステラで季節や雨から食べ物や喜びまで私たち人間がいただくものがすべて創造主である生ける神様からいただく恵みである、そしてどんな人であっても日々その恵みの中で生きていると語ったのです。しかし最終的にその恵みを認めず、最も貴重な救いの恵みを拒否した人が多かったのです。私たちもその恵みの中で生きており、その恵みのゆえに救いを与えられているのです。その恵みをいただいたものとして私たちはどう生きるべきでしょうか。パウロは別の箇所、テトス2章11節から13節でこう書いています。実にすべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。その恵みは私たちが不敬虔とこの世の欲を捨て、今の世にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。ことの生ける神様からこの恵みをいただいたものとして喜びと感謝を持ってそのように生活し、すべての人に神様の恵みの言葉を述べ伝えましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなた様を賛美いたします。あなた様は天と地と海、そしてその中のすべてのものを創造された神です。 あなた様は恵み深い神様です。毎日すべての人に多くの恵みを与えます。そしてイエス様の受肉、十字架、復活、昇天によって私たちに罪の許し、永遠の命をも与えてくださいました。その恵みをありがとうございます。どうか日々の生活の中でも私たちがそれを覚えることができますように、そして喜びと感謝を持ってあなた様の前に清く生活し、すべての人にあなた様の恵みの言葉を述べ伝えるようにお助けください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
赤木先生ありがとうございました。では、ただいまのメッセージから学んだことや、また神様からいただいた言葉に心を留めて、それぞれのお祈りの時間といたします。では説教の応答といたしまして、賛美歌486番、月日を治める主イエスはを共に賛美しましょう。486番を開きください。また、お立ちいただける方はその場でお立ちください。
待たせた。